レッドフックの会 HP ラブクラフト大久保優役。廃人同然となって療養中の刑事トマス F マローン。このような状態になったのはニューヨークのレッドフック地区で起こった怪事件のためである。謎に次ぐ謎の果て、強制捜査に踏み込んだマローンを待ち受けたものとは。ホラーの鬼才 HP ラブクラフトによる短編作品。我々の周囲には神聖なる誓いがあるのと同様、邪悪なる誓いというものも存在する。私の考えでは、我々が生活をしているのは未知なる世界であり、その地には洞窟があり、影があり、また薄闇の住人もいる。人が時として進化の道筋を逆行することもあろうし、恐ろしい言い伝えはまだ死んでいないと私は信じている。アーサー・マッケン。1。そう何週間も前ではないが、ロードアイランド州パスコーグ村の街角で、背が高くて体つきもよく顔色のいい通行人が妙な失態を演じて、それなりの話題になった。どうやら男はチパチッとからの道を通って丘を降りてきたようで、住宅地に突き当たると左へ曲がって大通りへと入った。そこそこの商店が並んでいて、まあ町らしいと言えるところだったのだが、その瞬間これといったものは見えないのに、その男はいきなり驚くべき奇行に走ったのだ。どういうことかというと、目の前の一番高い建物をさっと妙な目つきで見て、その後しばらく恐怖のあまりわめき散らし、突然走り出してはつまずいて次の交差点で転んだのだ。抱きかかえられ、さっと顔を叩かれると、男は我を取り戻したようで、体にも怪我はなく、先ほどのように突然取り乱したりもしていなかった。男は照れ隠しに、気が張っていたものでうんぬんと言い訳を多少つぶやき、目を伏せつつ、チパチッとへの道をとぼとぼと引き、その後に来たのは、6月の結婚式とあの一大事件である。フラットブッシュも正午あたりの時間帯は賑やかになり、旗を立てた自動車が古いオランダ教会近くの通りという通りを埋め尽くした。教会の出入り口から大通りまで天幕が張られ、このスーイダム家とゲリッツェン家の婚礼を規模拡張の両面でしのぐ行事は近辺になく、一団が花婿と花嫁をキュナード汽船の桟橋まで付き添っていった。この一行は必ずしも上流の連中ではなかったが、少なくとも紳士六に名を乗せた人物たちではあった。五時になると手を振ってさよならがなされ、大型の定期船が長い桟橋からじわりじわりと離れて行き、ゆっくりとその船首を海の方へと向け、引き船を切り離し、広がる水の空へと乗り出していく。向かうは、旧世界の脅威だ。港の外は夜になると何もなく、起きていた乗客は汚されぬ海洋の上に輝く星々を眺める。貨物船と悲鳴のどちらが先に注意を引いたのかは誰にもわからない。おそらく同時であったのだろうが、考えても仕方のないことだ。悲鳴が上がったのはスーイダム夫妻の個室で、船員がドアをぶち破ったのだが、彼もそのおぞましいものを語ることはできない。たちまち頭が完全におかしくなってしまったからだ。事実彼は最初の二人の犠牲者以上の大声でわめきたて、その後船中をニタニタと笑いながら走った挙句、取り押さえられ拘束された。船医の方は、 負債の個室に入って間もなく明かりをつけ、頭がおかしくこそならなかったが、後になってチパチットにいたマローンと交わした手紙の中で触れるまでは、目にしたもののことをやはり誰にも語らなかった。ダンス会場代わりの教会の説教壇の上に書かれていたあの文言だ。おお、夜の友よ仲間よ、何時は犬の遠吠えと。ここでいきなり聞こえるおぞましい遠吠え、血しぶきに喜ぶ者よ。ここで同時に異様のない音と不気味な悲鳴、墓の間の影に囲まれさまよう者よ。ここでゼーハーという息、血を求めて死すべき奴らに恐怖をもたらす者よ。喉を絞るような無数の短く鋭い叫び声、ゴルゴ、そして副将モルモー、甲骨のままに繰り返す。千の顔を持つ月、ため息と横笛の音、我らが生贄を喜んで見るがいい。歌が終わると一斉にうなり声が、何かの吹き上がる音が管楽器の鋭い低音の響きをかき消さんばかりだった。その後喉を絞る音がいくつもあって、そしてある言葉が吠えるようにすがるようにあちこちから聞こえる。リリス、大いなるリリスよ、あの花向こう見よ。さらなる叫び声、ただならぬ喧騒、走ってくる一つの人影とコツコツという足音。足音が近づいていて、マローンは肘で体を起こし前を見る。先ほど弱くなった地下室の明るさがわずかに戻っており、その悪魔の光の中現れたのは、走ってこようはずも息をしていようはずもないもの。老人の腐乱死体だ。もはや支えもいらない。ただいま終わったばかりの儀式の地獄めいた怪しの術のようなものによって命を吹き込まれたのだ。その後には台座の上にいたケタケタと笑うむき出しの発光体が続き、さらにその遥か後ろを息を切らせて追いかけるのが黒い肌の男どもと忌まわしの化け物全員だ。その死体は追ってくるものをぐんぐん引き離し、確固とした目標を決めているかのようで、腐りつつある全身の筋肉を働かせて彫り物のある黄金の台座へと向かう。そこが死体をよみがえらせるにはかなり重要であるらしい。次の瞬間には目標へ達し、追走する集団も死に物狂いでさらに速度を上げたが手遅れで、最後の力を振り絞った時、剣がブチブチと切れていき、悪臭を放つ肉塊を床の上でよじらせてドロドロと溶けていきながらも、かつてロバート・スーイダムであった死体は目を見開いたまま、その目標へとたどり着き勝利を得た。押す力は凄まじかったが、それに対する重みもかなりのもの。押していた本体が腐り果てたドロドロの塊に崩れると同時に、押されていた台座もぐらついてひっくり返って、とうとうその漆黒の基部からドロリとした水の下に転げ落ち、その黄金の彫り物をちらちらと輝かせながら、夢にも見られぬタルタロスの淵の底へとズブズブと沈む。その瞬間、恐怖の光景が皆薄れていき、マローンの目の前で消え去ってしまう。そして彼が気を失った時、辺りでは邪悪な宇宙をすべて消し去るような何かの崩れる凄まじい音がしている。